毎度地下鉄の話なんですけれども、まあ、座席に座って、くつろいでおりましたら隣の席に、まあ、体のでかい丸々と太った健康優良児のような、まあ、あたかもマサカリ担いだ金太郎みたいなお兄ちゃんがドカッと座りまして、なんかこう汗ばんでって息がこう荒いんですけど、その兄ちゃんがスマホでなんかこう見てんですけど、すげえこう体がこう肉厚なもんですから、腕までこう外側に広がってくるもんですからね、いちいちスマホいじるたんびにその相手の右腕が私のこの胸元をこう触ってくすぐったくて気持ちが悪いんですよ。で、何見てんだろうと思ったら、なんかアイドルのなんか、インスタかなんかの笑顔がずっと並んでる、そういうあの、アイコンみたいなやつをずっと見てて、はあ、ってこうなんかあのすごいこう力が抜ける瞬間でありました。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしております。まあ電車ね、電車の中、まあ、狭いところでこうぎゅうぎゅう詰めになりますから、まあ、相手のこうその腕とかがこう触れるのはしょうがないんですけども、この今度反対側の右側に座った兄ちゃんスマホでなんか見てるんですけど、すげえ音がうるさいんですよ。でなんか、あ、こいつスピーカーで聞いてんのかなと思って、何やってんだろうとか思って、ヘッドホンかイヤホン使えよとか思ってたら、よく見たらイヤホンで聞いてんですよ。すげえ音漏れでどんだけでけえ音で聞いてんだろうかって、お前絶対難聴になるぞっていうことをそいつの背後から思いながらですね、思念を送りながら、駅に着いたわけでございます。というわけでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ、お相手は私榎木田新右衛門と、
ストロンボリマヨと、
ヘルトミエと、
そして IBB 九州はこの方です、
平上優子です。
平上さんもあれでしょ、あの電車であの隣の席とかでこうなんかこう邪魔くさいのがいたらブスって刺しますよね、ナイフで。
刺しませんね。
刺さない。
刺しはしないけどって言う先がちょっと気になります
けど
ね。
刺しはしないけどどうするんですかね。燃やすとか、なんでしょうね。あ、撲殺っていうのもありますよね。本当に恐ろしいですけど、まあでも本当にあの座席によっては6人掛けなんだけど、あのなんかこうすげえ間を空けて、そしてあのガニ股で座ってる兄ちゃんとかがいて、まあ、4、5人しか座れない時あるじゃないですか。そこにそのなんかちょっとお年寄りとかね、なんかそういうあの身重の女性とかがねこうやってきた時なんかに、いや全どこうともしないんだなあいつらね。ああいうのは本当にね、あの火つけていいですね。というふうに思いますけれども、さあお送りしてまいりましょう。まず最初のお便りはこちら、沖縄県那覇市からいただきました。49歳主婦、ラジオネーム、アイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
千葉県の銚子地方気象台によりますと、現在、勝浦市内で、観測が始まった1906年以降、最高気温が35度以上の猛暑日になったことがないと。この千葉、ね、その勝浦、銚子の方ですよね。昨年は7月の平均気温が 25.5 度、8月は 27.9 度と過ごしやすい日々が続いたそうです。で、関係者によりますと、 海からの涼しい南風の影響で気温の上昇が抑えられている。あるいはリアスシティ海岸が多い地形のため陸地近くの海が急に深くなっていて海水温が比較的低い、まあ、そこをこう渡ってくる風、海風が陸地に入り込んで気温の上昇が抑えられているということです。移住したくなりましたって書いてありますけど
確かに、
まあ、実際でもね移住しようって思ってる人は増えてるそうです。そして夏場の観光客も増えてるそうです。いいですね。
いいですね。
だから場所によっちゃもうエアコンいらないなんていうところもあるんじゃないですか。風通しのいいところなんか
25度とか6度ぐらいだったらちょうどいいですよね。
だって寒いぐらいかもしれないですよ、あの朝晩はね、羨ましいですよ、ね、今このスタジオは今何度ですか。今これ、ね、今温度計をちょっと見ましたけども
27.4。
うわ、エアコンかけてこれですからね。もうエアコンかかって多分ねこれおそらくねあの今あの収録してるのがね20時半ぐらいなんですけど、これ17時ぐらいからタイマーでかかってるはずなんですよ。だからもうなんだかんだ3時間4時間かかってるはずなんですけど、これぐらいしか下がらないというですね。
外が暑いですからね。
35度ですからね、はい、大阪地方、今年は暑いね。
暑い、
っていう誘導尋問なんですけどね。
何どういうこと。
去年と変わらないんです。大して。
でも湿度が高くないですか。
それもね、あのそんなには差はない。
あ、そうなんですか。
若干今のが高いけど、いや調べたのよ俺。今年の夏は暑いよねとかって言うじゃない。今年の風はなんか違うねとか、みんな今年のなんとかって言うけど、意外と同じなんじゃねえかと思って調べてみたら、去年の今頃も大阪地方はやっぱ35度台近くのやつがあるんですよ。
でも救急車の数は増えてるとかニュースで言いますよね。
救急車の出動回数、はい、根性がなくなったのかもしれませんね。
あ、人間ね。まあそれもあるかもしれない、
もしくは経済的に困窮する人が増えてエアコンを使わない人が増えた可能性は、まあ指摘されてますけどもね。さあ木原さんはあのね、あの夏はどんだけ暑くても生きていられるということで、あの100度でも200度でもいいそうですけど、こういうあの涼しいところってどうですか。
涼しいところはどうですか。
興味ない。
嬉しいですね。
嬉しい。おう、そうなんだって。あなた夏が、はい、夏が好きなんでしょ。だってあなた冬になるともう、もう寒かー寒かーってずっと言ってますけどね。夏はなんか
最近ですね、もうなんか夏はあんまりいいかなって思い出します。
夏はあんまりいいかな。日本語がまあちょっとあんまりですけど、夏はあんまりいいかな、いいですね。キラウェイユコの新曲夏はあんまりいいかな。ナウオンセね、売れないですね。
だけどあんまりも夏もそんなに若い頃に比べるとそこまで好きではなくなってきた
から。ああ、もう体力がもう落ちて、もうね夏になるともうやっぱりあれですか、スルメのように乾いてしまうという、そういうことでしょうかね。
というのがですね、私今年の夏ですね、
はい、
自分の部屋で寝てるんですけど、
まあ、それ
今までどこに、
今までどこで寝てたんですか。駅前から寝てたんですか。あの橋の下とか、
いやいやいや、去年からですね、クーラー壊れてるんですよ私の部屋、去年はクーラーのある部屋で寝てたんですよ、
まあ、今時ね、今時クーラーっていう言い方もすごいですよね。大体皆さんエアコンって言うんですけど、どうぞ。
だから壊れてる部屋で寝てるからクーラー効いてないんです。
ああ、暑いんでしょ。
そうです、それを今過ごし終えようとしてる、すごくないですか。
いや、それはあんたの勝手だから。
いや、このなあのクーラーが
直しはよかんべよ、大体
すごい
エアコン。
エアコンがない部屋で、
エアコンがない部屋でだったら、それはもううちの誠之助だってずっとエアコン何年もなかったからね。
あ、この部屋ですか。
エアコンないですよ。
そうなんですか。
でようやくあの今ほら G スターとあの、ね、あの入れ替わりになったから、そうか、G スターにはエアコンあるんで
快適な、
あの野郎留守中もかけっぱなしにしてやがる、まあ最も電気代払うのは本人ですから、あれの知ったことじゃないですけどね。
つけっぱなしとかあんま変わんないですよね。
だからほらまだ荷物が若干ね、 G スターの荷物が残ってたんですよ、それをね取りに行った、合鍵持ってから開けて、そしたらひんや りだ。ひんやり涼しくているのかなと思ったらいないというね。ふざけんなよお前とかっていうね、まあということなんですけど、いいですね。でもね、千葉
いいですね、
まあ、いいですよ。
勝浦どこですか。
勝浦は勝浦です。
どのあたりですか。
だから房総半島の東側です。なんかこう、まあ、本当もろ太平洋
もろですね。
風がブワーッとこう、いいですよ本当にね。あそこで泳ぐと時々あの心臓麻痺して死ぬ人がいますけど、結構冷たいですもん。
あ、そうなんですね。
はい、でまあ注意していただきたいですけどもね。ということで涼しい場所があるというね、
羨ましい。
僕はだから熊本からこっち大阪に出てくる時にまだこっちの方が涼しいと思ってたんですよ。
なこと
下手すると熊本よりは暑いなと思ってね、
全然暑いですよ
最初の。だから2019年の夏、2019年だったかな、であのもう暑いなと思って、それで電車に乗って、でまあどっか行こうと思って、とりあえずあの京都の鉄泊に久しぶりに行こうみたいな感じで、で行った時に着いたら43度かなんかじゃなかった。
京都は暑いですよ。
ああ、もうなんかもうとんでもないことになりましたけどね、本当関西地方すげえなと思いました。続きましてイギリスはロンドンからいただきました、46歳謎の駐在員、ラジオネームロイヤルホスト。
ありがとうございます。
久しぶりに、あのゆくぐる以外では久しぶりにいただきましたね。中国広東省深圳市で、登校中の日本人学校の、男子児童が刃物で刺されて、亡くなったという痛ましい事件が起きました。現地の日本人コミュニティで動揺が広がっているそうです。また、日本国内でも反日教育を続けている中国に対する強硬論が噴出しています。ここは冷静になるべきだとは思いますが、この犯人は許せません。まあそうですね。お母さんと一緒に登校していたところをいきなりぐさりと刺したと、で、まあ、地元の医療機関が必死 の、まあ、あの治療を試みたんだけれど、その甲斐なく、まあ、亡くなってしまったということで、現地でも多くの中国の方がこの死を悼むコメントを寄せていたり、まあ絶対にそういう子供に向けて、子供というかもともとその人の命を奪うということは許せないんだということをちゃんと言う中国の方もいらっしゃる。その一方でもうあの日本人なんか邪魔っ気だと、黄色い日本ぶっ潰せっていうですね、もう死ね死ねさんのテーマのようなですね、そういうことをこうあの嘘吹く人もいると。当然その反日教育というのは、まあ一頃よりは多分程度が弱まってる気はするんですけど、やっぱりそうね、30歳40歳とかっていう人なんかはもう本当にあの物心ついた時から反日教育を受けてる人もいたりして、もう染みついちゃってたりするわけですよね。だからそういった人たちと仲良くするったってなかなか難しいかなっていう気もするし、で日本政府としてはもういい加減その反日教育やめろよと、いくらなんでもお前らしつこいぞということははっきり言ったがいいと思いますしね。しかもそれがほら正確な情報に基づいているものであるならばまだしも、ものすごい誇張してたりするわけですよ。で、未だに向こうのテレビドラマとかでは戦争ものの、まあ、ドラマなんかがあって、で日本軍が出てくるわけですけど、それをあのカンフーの達人みたいなのがボコボコにする痛快なものとかですね、そういうものがあってですね、もういつの時代だというふうに思ったりするんですけど、今文句言えなくなってるよね。そういった意味ではね、その正当なあの文句の文句ですよ。だからあの中国人全体に対する文句とかってのはちょっとやりすぎだと思うし、まずそのきちんとした抗議っていうのはやっぱりやるべきだし、でその上でじゃあ日本人のその生命と財産をどうやって守るのかと、中国のあんたらあの要するに日本人がそっちに行って働いてるわけじゃないですか。で、まあ少なからず向こうの利益にもなってるわけですよ。で、だとすればその人たちの生命と財産を守る義務があんたらの、その政府にはあるんだよと。で、そのまあね、海外旅行してる人はよく分かると思うけど、パスポートを持ってる。で、パスポートって何かっていうと、その国の国民であることを証明すると同時に、その国の国民だからちゃんと守ってでちょうだいねと、よろしくねっていうことを言ってるわけじゃないですか。 でそれにハンコをバンってついて、よし分かった任せろって言って、じゃあ国に、こっちの国に、はいお入りなさいって言って入れてくれるのが、うん、まあそういう話じゃないですか、うん、だとすれば中国だって責任があるわけですよね、うん、でもちろん日本でだってその海外から来る人が日本で何らかの事件に巻き込まれたり、うん、命を失うようなことがあっちゃならんわけで、うん、それに対してはきちんとそれはまあ守る必要があるんですけれど、もうちょいなんかだからこの今回の事件は本当に痛ましいけれど冷静に動いてほしいし、ただ抗議をすべきところはきちんとやった方がいいと思いますけどね、うん、でただまあやりにくくなってると思いますよ、うん、なんだかんだで中国からお金もらっちゃってるじゃないですか、いろんなところで、うん、チャイナマネーが入ってくるわけで、うん、できちんとした文句は言えないような状況というのができているので、まあこれからどんどんこういう事件が増えたらもうなんか日本人なんてのは本当吹けば飛ぶような国民というふうになっていくのかなというふうに思いますよ。その時にやっぱり一番のやっぱりあの強いのは木田上優子さんを差し向けるというね、この新選手にあのもう今度次に事件を起こしたらお前木田上優子送るぞお前っていう、そういうふうにあの、まあ、言いたいですね私は、いかがですか木田上さん。
いや怖くないですよ私。
え怖くない、
あすごい、
中国なんか怖くない、
中国なんか怖くない、
ああということ言いたかったんですかね、私が怖くないっていうこと。
違う違う、私が怖くない、
私が怖くない、
あそういうことか、
私を送っても私は怖くない、
まあ、キラメさんは怖くないけど周りが怖いんだよね震撼するんだよね、というね。でもまあなんか中国って今ちょっとそういった意味ではなんか治安が悪くなってきてる気がするんですけどね、
もうだってもう バブルは弾けて
ますね、でむしろもう今経済が低迷状態に完全に入りつつあって、 で不満が高まってるわけですよ、うん、で中国のお家芸で不満が高まってくると必ず外部に、うん、国外にその何かこうあいつらのせいだっていうのを、うん、まあ、アピールすることが多いので、うん、日本なんてのはその格好の標的になりがちなんですよ。で、やっぱもうそれがもしね、こんな事件がもし何個もあるんだったら、うん、もうすでにもう起きてるじゃないですか。この間も中国人の女性が身を挺して守ってくださって、ね、その方が亡くなるっていう悲劇が起きてる、うん、で、まあ、ああいうようなものが度重なって起きてる、まあ、これはあの会社員も襲われたよね、うん、でそういったことがあるならばもうあんたらとあんたらのちょっと入れないよと、うん、もう中国からの旅行者もお断りにするよと、うん、でもこれが言えないんだよね。
そうですね、なかなか
中国の人たちが持ってくるお金を当てにして観光事業をこう拡大してるのが今の政府じゃない、
う
ん、
そう、
インバウンド政策なんかやってると、うん、こういうところで弱みが握られてしまうことになるわけで、うん、そこはちょっとね考えた方がいいと思うんですけど、うん、でこれでこんなのがこうあの底辺でいっぱいこういう小競り合いとか事件が起きてる中で、その上で今度は領土問題とか、うん、いろんな例えば漁場荒らしだとか、うん、そういったものだとかがこれから相次いでいくと、うん、ますます弱腰になっていく可能性があるので、うん、まあ決して私はタカ派的に喧嘩を売られたなら買ってやるぜっていうことではない、そうでないもっと平和にこう解決する方法を見つけるべきだと思いますよ、うん、思いますけれど、やっぱガツンというところは言わないと話にならないだろうなというふうに思うので、うん、でそれとやっぱ日本政府の対応がこれやっぱなんか弱い気がする、
うん、なんか弱いですよね、なんか対応策もなんかそこみたいなこと言いますよね、
うんうん、少なくとも、まあ、すぐに大使呼びつけてですよ、うん、何やっとんだお前というようなことはやっぱり言うべきだし、う
ん、ね、なんか言ってるけどまだ回答ないですみたいな、そんななんかね
舐められてんだよ ね、そこら辺はね、まあしかしこの犯人は何がしたかったのかね、
それも隠して言わないですもんね、
これ何、これ俺分かんないんだけど、これ日本人学校のに通ってるっていうやっぱ分かりやすい格好なのこれ、
見た目が違うんじゃないですか、制服着てるのか、
中国も今制服随分増えてておしゃれな制服増えてるんですよ、だからちょっと俺分かんないんだけど、その例えば日の丸が入ってるとかさ、なんか いかにも分かりやすい格好で歩いてるのかどうか、ちょっとだとすればちょっとそこら辺はもうちょいね、おとなしい服に変えるとか、ね、なんか必要なのかもしれない、分かんないですよ僕は調べてないから、ね、であとはまあそれなりのやっぱりそのガードをつけるというのも必要なのかもしれないですね、うん、この間泉房穂さんのね、はい、トークライブ行ってきたんですよ、うん、その会場のねビルの外で松田さんを待ってたんですよ、うん、で で待ってたら先に泉さん来ちゃって、
うん、
で いつものピンク の, あの、うん、ワイシャツ着た泉ふさほが早足で歩いて現れて「いやどうぞいやとか言いながら「いやいやって俺の顔見て「いやおおおお」って指さして「おおありがとうありがとう」とかって言って、うん、覚えてくれてたんだとか思って、うん、それでその泉ふさほの後ろに2人、うん、制服姿のガードマンが引っ付いてました、
うん、へえ、そうですよね。
もうまるで松本伊代とキャプテンみたいだったんです
一応受けてるけど
もう
全然わからないけどすごい受けてるけど
2人ついてきてもう、すごいですよ。もう房穂はもう61なのだからって歌ですからね、もうそういう、まあ、当然ビルに消えてきましたよね。やっぱちょっとこれはガードは必要だよね。
でも海外だとその学校に通学するのに徒歩っていうのはありえないですけどね。日本が珍しいって言われますけどね、アメリカとか欧米諸国では。
いやそうですよ、スクールバスが基準ですから、ね、日本だけおかしいのよ、先進国の中では ね。
だからその中国の日本人学校も、うん、日本じゃないんだよっていう、ちゃんとしたルールはやっといた方がいいんだろうなと思いますけどね。
まあということで、まあ、ともかくこの亡くなった、ね、この男の子怖かったろうね、本当にもう、ね、もう許しがたいですけどね。
知らぬ間にって感じですよね。なんかもうよくわからないままにあーってなって、
腹部を刺されたと聞いておりますけどね。まあ恐らく内臓にまで達していたので出血が、まあ、まあ収まらずっていうことなのかなって、あとショック状態だと思いますけどね、本当に、ご冥福をお祈りしたいと思いますし、二度とこういう事件が起きないでほしいなというふうに願いますけどもね、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。